はい、今回のこの動画では、Facebook の方に自分が作成したブログ記事の投稿方法を解説したいと思います。はい、ではまず、投稿したいブログの記事の URL をコピーしていただいて、こちらに貼り付けを行ってください。はい、でしばらくしますと、このように出てきますので、あとは、こちらに、括弧ということで、こちらの、タイトルをコピーしていただいて、こちらに貼り付けを行ってください。あとは、体裁を整えていただいて、続いて、このテキストなどを、コピーしていただいて、はい、こちらに貼り付けてください。で、詳しくは、こちらからなると。はい、このように入力していただいて、続きが気になるように、クリックがしやすいように入力してください。で、最後にこの投稿をするを押してください。はい、これで投稿が完了しました。あとはこのように友達にシェアをするなどしていただいてより拡散することができます。またいいねなどもすると自分の友達により拡散できるのでこれでどんどん拡散を Facebook で拡散をしていってください。はい、今回は以上になります。はい、今回のこの動画では RSS リーダーのフィードリーに登録したウェブサイトのブログ記事の確認方法について解説します。まずこちらの押していただくと Today ということで今日更新されたブログ記事がこのように見ることができます。なのでこちらで最新のブログ記事が読めるといった形になります。で、続いてこちらのオールで登録したウェブサイトの記事がこのように全て読めるという形になります。で、フェイバリットがこれですね、登録したものが、ものの最新記事がこのように見えるといった形になります。で、こちらで今登録してあるウェブサイトがこのように表示されるという形になります。はい、フィードリーでのブログ記事の確認方法は以上になります。はい、今回のこの動画では RSS リーダーのフィードリーにウェブサイトを登録する方法を解説します。まず、このようにウェブサイトに設置してあるこのフィードリーボタン、このロゴのボタンをクリックしていただいて、はい。で、こちらのフローになっているかと思うんですけど、こちらをクリックしていただいて、このフェイバリットをクリックするのみになります。これで、こちらのフィードリーでブログ記事を購読することが可能となります。はい。とても簡単ですので、実際に皆さんやってみてください。今回は以上になります。はい、今回のこの動画では Google Plus の使い方について解説します。ではまずこの Google アカウントのこちらをクリックしていただいて、この Google Plus プロフィールをクリックしてください。はい、そうしますとご自身のプロフィール画面に進みます。はい、ではまずこのコミュニティのところに移動していただきますと、はい、このようにコミュニティがたくさんありますので、ご自身の興味あるコミュニティに参加してみてください。こちらの検索で、例えばブログとやりますと、ブログに関連するコミュニティやコレクションなどが出てきます。 Web とやりますと、はい、このように Web に関連するコミュニティも存在します。こちらをクリックしていただいて、この参加を押してください。はい、で、これでここのコミュニティのメンバーに追加されました。で、続いてこのメンバーという箇所をクリックしてください。で、この中から気になった方のメンバーをクリックしていただいて、はい、こちらのフォローボタンを押しますと、そのアカウントをフォローする形になります。はい、で、そのフォローした方の投稿を見ていただいて、はい、このようにプラス1ボタンがあるので、こちらをクリックしますと、はい、これまあ、Facebook でいういいねみたいなものですので、こちら気に入った投稿がありましたら積極的に押していただくことで交流が図れますので、ぜひ気軽に押してみてください。はい、今回は以上になります。はい、今回のこの動画では Google プラスでの投稿の方法について解説します。はい、ではまずこの Google のトップ画面に来ていただいて、このご自身のアカウントのこちらをクリックしてください。で、Google プラスプロフィールをクリックしてください。はい、そうしますと、ご自身の Google アカウントのプロフィール画面に進むかと思います。で、続いてこちらの鉛筆マークをクリックしてください。はい、で、こちらで投稿内容を記載していきます。はい、このような形で投稿内容を記載してください。で、こちらで写真を追加することもできます。ご自身のパソコンからアップロードすることで投稿に含ませることもできます。はい。で、続いて共有相手を選択で、このように一般公開をしていただきますと、実際に投稿することができます。はい、このような形で投稿することができます。はい、今回のこの動画は以上になります。はい、今回のこの動画では、Twitter でのブログ記事の投稿方法を解説します。はい、ではまずこちらの今どうしているのところをクリックしていただいて、はい、このようにブログ記事の URL を貼り付け、コピペしてください。で、まあ、こちらに、まあ、コンサルタントの記事を作成しましたなどと入力していただいて、最後にこのツイートを押してください。はい、そうしますと、このように投稿が完了しました。まあ、この投稿に対して、いいねやリツイート、返信などがありました、この通知に表示されますので、まあ、返信などがありました、それに都度返信していくっていう形になります。で、こちらの記事なん、投稿なんですが、間違えてしま、テキストなどを間違えてしまった場合は、ツイートを消すことができます。こちらの、その他からツイートを削除で、このように削除することが可能です。はい、簡単ですので、ぜひやってみてください。今回は以上になります。はい、今回のこの動画では、WordPress の OGP 設定について解説します。で、この OGP というのは、Facebook や Twitter などの SNS で、ご自身のブログ記事やホームページがシェアや投稿された際の表示になります。はい、では早速設定に入っていきたいと思います。まずプラグインをインストールする必要があるのですが、新規追加から、はい、オールインワン SEO パックと検索してください。はい、で、今すぐインストールをクリックしていただいて、インストール後は必ず有効化も同時に行ってください。 で、有効化しますと、このようにオールインワン SEO と表示されますので、続いて、この機能管理をクリックしてください。はい。で、こちらの画面に来ましたら、ソーシャルメディアを一度、この、こちらをクリックしていただいて、このブルーマークになっていることを、色がブルーになっていることを確認してください。はい。で、そうしますと、このソーシャルメディアと表示されますので、こちらをクリックしてください。はい。で、こちらから設定に入ります。サイト名ということで、こちらこのままで結構です。で、ホームタイトルに、こちら、実際に投稿された際の、ホームページが投稿された際のタイトルが、こちらで表示されます。で、ホームのディスクリプションが、これですね、簡単なホームページの説明なんですけど、こちらに入力、設定した内容が表示されます。で、ホーム画像なんですけど、こちら、SNS で投稿された際の表示したい画像になります。はい、このようにリンク URL をコピーしていただいて、こちらに貼り付けを行ってください。はい。で、アイキャッチ画像。こちら画像の設定ということで、こちらアイキャッチ画像に設定してください。で、画像が見つからない場合は、デフォルトを使用にチェックを入れてください。で、デフォルトの OG イメージということで、先ほどコピーした画像を画像のリンク URL をこちらに貼り付けを行ってください。あとは画像の幅や画像の高さは任意で設定してみてください。で、設定を更新をクリックしてください。はい、以上で設定は完了です。で、ブログ記事単体で設定することもできて、このようにオールインワン SEO パックという項目が下にあるので、このソーシャル設定で、はい、このようにタイトル、ディスクリプション、画像、カスタム画像ということで、設定することもできます。以上で OGP 設定について、は以上になります。はい、今回の動画は以上になります。はい、今回のこの動画では、YouTube 動画のこちらの説明欄の設定方法について解説します。こちらの説明欄に、このようにブログ記事などを設置していただきますと、アクセスアップにつながりますので、ぜひ設定してみてください。で、設定方法なんですが、こちらの鉛筆マークをクリックしていただきますと、こちらの画面に進みます。で、こちらの基本情報から、この、こちらですね。こちらで説明欄の設定が可能です。このように、ブログ記事タイトル、ブログ記事の URL を貼り付けて、コピペで貼り付けていただくと設定可能です。こちらの部分ですね。こちらの部分をコピーしていただいて、こちらに貼り付けるといった流れになります。で、設定後は必ずこの変更保存をクリックしてください。はい。以上で YouTube 動画の説明欄の設定方法については解説しました。今回は以上になります。はい。今回のこの動画では WordPress の記事にアンカーテキストの適用の仕方について解説します。はい。ではまず、この投稿の画面から、投稿の編集画面から、このビジュアルに選択していただいて、アンカーテキストを適用させたいテキストをこのように選択してください。で、この状態でリンクの挿入編集を押しますと、このように URL の入力が求められます。こちらで、関連する記事ですとか、引用した記事などの URL をこのように編集し、入力してください。で、続いてこのリンクの設定ということで、歯車マークを押していただいて、リンクを新しいタブで開くにチェックを入れてください。更新を押してください。はい、これで設定は終わりましたので、更新を押してください。 はい、では実際に確認してみたいと思います。はい、先ほど設定していただいたこちらを、詳しくはこちらからをクリックしますと、このように関連記事に飛ぶことができます。はい、別タブで開くことで、いちいち戻るボタンを押さなくて済みますので、こちら、必ず別タブで開くように設定しておいてください。はい、今回は以上になります。はい、今回のこの動画では WordPress にこのような SNS のシェアボタンの設置する方法を解説します。はい、ではまず WordPress の管理画面に行っていただいて、プラグインの新規追加をクリックしてください。で、このプラグインの検索で、この WP ソーシャルブックマーキングライトと検索してください。はい、で検索結果からこのように出てきますので、今すぐインストールをクリックしてください。はい、でインストールが完了しましたら、有効化を必ず行っておいてください。はい、で有効化、インストールと有効化が済みましたら、この設定から WP ソーシャルブッキングライトをクリックしてください。はい、こちらが設定画面になります。この一般設定のところで、この位置をトップ、ボトム、ボス、こちらの3つの中から選択してください。まあ、ボスが一番おすすめなので、この設定にするのがいいかと思います。続いて個別記事のみのところで、こちらトップページと投稿ページ、どちらにも表示するようにしたいので、このNoに設定しておいてください。続いてページ。こちら固定ページに表示するか否かの設定になりますので、こちらもNoにしておいてください。はい。で、続いてこのサービスというのが、実際に表示する SNS のボタンの設定になります。で、今回、Google プラスも表示させたいので、このようにドラッグ&ドロップで右から左に移動していってください。まあ、ポケットや LINE なんかも表示した方がいいかと思います。で、こちら順番もこのように入れ替えることができますので、Twitter、Facebook、はてな、Google プラス、ポケット、LINE などにしておいてください。LINE はお好みに合わせて設定ですので、今回は消しておきます。はい。で、続いて、この Twitter の設定から説明していきたいと思います。このビアのところで個人アカウントのアカウント名を入力してください。個人アカウント名というのが、こちらになります。アットマークから始まるこちらのアルファベットになりますので、こちらをコピーしていただいて、こちらに貼り付けを行ってください。で、このアットマークの部分を消してしまってください。で、ランゲージということで、ジャパニーズ、日本語を選択してください。はい。で、続いて、ハテナの設定になります。こちらをスタンダードバルーンに設定しておいてください。はい。で、続いて、FB の設定です。こちら、最初デフォルトですと違うアルファベットになっているかと思いますので、その場合はこちらからコピーしていただいて貼り付けを行ってください。で、バージョンなんですが、最初この状態になっているかと思いますので、iFrame に変更しておいてください。あとはデフォルトのままで結構です。続いて FE ライト。こちらを、はい、ボタンカウントにしておいてください。で、アクションを Like。シェアをイエスにしておいてください。で、この幅の変更なんですけど、こちらお好みに合わせて変更しておいてください。はい、で続いて Google プラスワンです。こちらはジャパニーズになっていれば、あとはデフォルトのままで結構です。ポケットもデフォルトのままで結構です。で、最後に変更保存をクリックしてください。 で、実際にページの更新をしてみると、はい、このように反映がされていることが確認できます。はい、今回は以上になります。はい、今回のこの動画では、ハテナブックマークとツイッターの連携方法について解説します。まず、こちらのハテナブックマークのサイトに移動してください。はい、で、続いてこのログインをして、ハテナブックマークにログインをしてください。はい、で、こちらの画面に進みましたら、このハテナの部分をクリックしてください。はい、続いてこの設定をクリック。はい、で、こちらの画面に来ましたら、この外部アプリケーション認証をクリックしてください。はい、で、続いてハテナのサービスから外部のアプリケーションを利用する、こちらをクリックしてください。で、アプリケーションが Twitter であることを確認して、アカウントを認証するをクリックしてください。で、クリックする前にこの Twitter にログインした状態で、状態を確認していただいて、アカウントを認証するをクリックしてください。はい。で、Twitter 認証画面に進むをクリックしてください。はい。で、連携アプリを認証、こちらをクリックしてください。では、しばらくお待ちください。はい。これで、Twitter のアカウントの連携が終わりました。はい、こちらの状態を確認してください。今回は以上になります。はい、今回のこの動画では、ハテナブックマークの使い方について解説します。まず、ご自身のハテナブックマークアカウントにログインしていただいて、このように気になる記事がありましたら、こちらをクリックしてください。で、こちらをクリックしますと、このブックマークのところで、はい、このようにブックマークすることが可能です。はい、で、また、このように、ブログ記事に設置してあるシェアボタンをクリックしますと、はい、こちらからでもブックマークすることが可能です。で、ハテナブックマークの拡張、便利な拡張機能があるんですが、このハテブ拡張機能と検索していただいて、Google Chrome と Firefox の拡張機能があります。今回は Google Chrome を導入してみたいと思います。はい、で、今すぐインストールをクリックしてください。はい、Chrome に追加をクリックしてください。で、拡張機能を追加、こちらをクリックしてください。はい。で、こちらの同意するボタンを押してください。で、こちら、同意したら一度クリックして消してしまって、はい。で、この先ほどと同じように、記事などに行っていただいたら、こちらをクリックしますと、はい。このように保存することができます。保存してブックマークすることができます。この拡張機能の方が便利ですので、こちらを導入していただいて、気になる記事はどんどんブックマークしていってください。今回は以上になります。はい、今回のこの動画では、WordPress の記事の下に関連記事を表示させる方法を解説したいと思います。はい、ではまず、プラグインから新規追加をクリックしてください。で、プラグインの検索から、WordPress Related Posts を検索してください。はい。で、検索結果からこのように出てきますので、こちらを今すぐインストールしてください。 で、インストールがお済みになりましたら、有効化も必ず行ってください。で、インストールと有効化が終わりますと、この設定から WordPress Related Posts が表示されますので、こちらをクリック。はい、で、こちらが設定画面になります。こちらの Related Post Title ということで、関連記事ですとか関連記事はこちらからといった感じでタイトルを入力してください。で、こちらが記事の数になりますので、このようにクリックして設定してください。で、続いて Advanced Setting ということで、こちらのレイアウトの設定から入っていきたいと思います。こちら8種類の中からレイアウトをこのように選択することができます。こちらにプレビュー画面がありますので、こちらを参考にしつつ設定してみてください。で、こちらでカテゴリーの設定などができます。特にない場合はデフォルトのもので結構です。で、設定が終わりましたら、このセーブ・チェンジズをクリックしてください。はい、これで設定は完了です。今回は以上になります。はい、今回のこの動画では WordPress サイトのサイドバーに人気記事を表示させる方法を解説します。はい、ではまずプラグインの新規追加からこのプラグインの検索の箇所でWordPress ポピュラーポストと検索を行ってください。はい。で、このように検索結果から出てきますので、こちらを今すぐインストールをしておいてください。で、インストールがお済みになりましたら、有効化も必ず行ってください。はい。で、有効化まで行いますと、この外観、ウェジットから、このように WordPress ポピュラーポストが現れます。こちらをドラッグ&ドロップで、はい、このような任意の場所に設置していただいて、設定を行っていきます。で、このタイトルというところに、この人気記事などとタイトルを入力してください。で、こちらが人気記事を表示させる数になります。こちらをお好みに合わせて変更してみてください。はい。で、こちらはデフォルトのままで、トータルビューで、このままで結構です。で、続いてタイムランゲージということで、こちら、オールタイムに変更しておいてください。はい。あとはデフォルトのままで、こちらもディスプレイビューで OK です。最後にこの保存を押してください。はい。保存まで完了しましたら、設定は以上になります。はい、今回は以上になります。はい、今回のこの動画では RSS リーダーのフィードリーのボタンをご自身のサイトに設置してみたいと思います。はい、ではまずこのようにフィードリーボタンで検索していただいて、検索結果から一番上に来るこちらをクリックしてください。はい、で、そうしますとこちらのページに移動します。まず最初にステップ1ということで、こちらからお好きなデザインを選択してください。一度クリックするだけで大丈夫です。で、続いてステップ2ということで、こちらにご自身のサイトの URL をこのように入力してください。で、最後に必ずこのフィードと入力してください。はい。で、ステップ3でこちらのデザインで良ければ、こちらを全選択していただいて、コピーしてください。で、コードをコピーしましたら、こちらの WordPress の管理画面から外観、ウィジットをクリックしてください。はい。で、この利用できるウィジットから、こちらのテキストを選択していただいて、このサイドバーに設置してください。で、この内容のところに先ほどのコードを貼り付けてください。 で、最後にこの保存をクリックしてください。はい、でこちら保存しませんときちんと反映がされるので必ずクリックしてください。でこの状態で更新をかけますと、はい、このようにフィードリーボタンが設置されました。こちらもクリックしてみますと、はい、このようにフィードリーにしっかりと飛ぶようになっています。はい、今回のこの動画は以上になります。はい、今回のこの動画ではワードプレスプラグインを使ったフィードリーの登録ボタンの設置について解説します。はい、ではまずワードプレスの管理画面からプラグイン新規追加をクリックしていただいて、こちらの画面に進んでください。はい、でこちらからこのようにフィードリーライトと入力していただいて検索を行ってください。はい、で検索結果からこのようにフィードリーライトと出てきますので、今すぐインストールをしていただいて、インストール後は必ず有効化も同時に行ってください。で有効化をしますとこのようにサイドバーに表示されますので、こちらをご確認ください。はい、でこちら確認できましたら、今度は外観からこのウィジットをクリックしてください。はい、でウィジットからこちらのテキスト、左側にあるテキストをこちらのサイドバーにこのようにドラッグ&ドロップしていただいて、こちらの内容の箇所にこれですね、 FI アンダーバーボタン、こちらをこのような格好で囲んでください。はい、でこちら申し訳ないんですけど手打ちになってしまいます。もし手打ちが不安な方はこのフィードリーライトと検索していただきますと、こちらをコードを載せているサイトが多数ありますので、そちらでコピーをしてください。でこちらの半角スペースサイズバーチカル、半角スペースサイズスモールで、はい、このように縦型になりましたり小さくなったりします。こちらが一番ノーマルな形になります。はい、こちらの中からお好きなデザインのものを一つだけでいいので、こちらに入力してください。はい、では今回はノーマルなものだけにして保存をかけます。必ずこの保存をしてください。はい、このように設置できました。こちらをクリックしますと実際にこのようにフィードリーのサイトに飛ぶことができます。はい、今回は以上になります。はい、今回のこの動画では、ワードプレスでの記事投稿の方法について解説します。はい、ではまず、こちらのワードプレスの管理画面から、こちらの投稿の新規追加をクリックしてください。はい、でこちらでタイトルを入力してください。で続いてこのパーマリンクのところで、こちら日本語になってしまっていますので、必ずこの半角英数字で簡単にシンプルでいいので入力してください。でこちらテキストとビジュアルとあるのですが、こちらにビジュアルにしていただいて、はい、このように内容を入力していってください。で、見出しの作り方なのですが、こちらの、このように選択していただいて、こちらの段落とあるので、こちらをクリックしますと、このように見出しと出てきますので、見出し2を選択してください。なんで見出し1は使わないかと言いますと、こちらのタイトルの箇所で見出し1がすでに使われているので、見出し2から使うようにしてください。でこちらも同様に見出し2といった感じで見出しを作成していきます。 で、見出し3もこのように見出し3を選択していただきますと、見出し2に対しての見出し3を作成することができます。はい、で最後まとめということで、こちら見出し2でこの見出しを作成していきます。あとは見出しに対して内容を記載していくといった形になります。はい、でこちらオールインワン SEO パックをインストールしていますと、このようにタイトルとディスクリプションということで入力する箇所がありますので、こちらも忘れずに入力をしてください。ディスクリプションは簡単な説明で大丈夫です。はい、で続きまして、このアイキャッチ画像の設定に入ります。こちらなんですけど、この Pixabay という無料で画像がインストールできるサイトを利用してください。こちらでサイトに移動していただいて、この検索窓にキーワードを入力しますと、こういった形でビジネスなどと入力しますと、そちらに関連した画像がこのように出てきます。で、このスポンサー画像という方は別のサイトの画像ですので、こちらからですね、こちらから下の画像を選択してください。で、気に入った画像をこのように見つけましたら、必ずこの商用利用無料、帰属表示は必要ありません。この2つを確認していただいて、無料ダウンロードをクリックしてください。で、最後にこのダウンロードをクリックしてください。はい、でこちらユーザー登録をしていない場合は、このように画像のテキストを打ち込む形になります。少し面倒ですが、こちら入力してください。で、今後も利用するようでしたらユーザー登録の方を進めてください。はい、ダウンロードがされました。で、こちら、このアイキャッチ画像にファイルをアップロード。で、ファイルを選択から、先ほどの画像を選択していただいて、開くを押してください。はい、で、このようにチェックマークがつきましたら、このアイキャッチ画像を設定で、このように設定がされます。で、続いてこのカテゴリーということで、今回作成したブログ記事に当てはまるカテゴリーをこの中からチェックを入れてください。で、このカテゴリーない場合は新規カテゴリーという追加でカテゴリーを作成することができます。このように入力していただいて、最後に新規カテゴリーを追加することができます。はい、で最後にこの下書きとして保存、こちらをクリックしてください。この状態でプレビューを、下書きとして保存した状態でプレビューをしますと、はい、このようにウェブ上で実際に表示される形で見ることができます。で、こちらのプレビュー画面で問題なく表示が確認できましたら、最後にこの公開ボタンをクリックしてください。はい、これで実際にウェブ上に公開がされました。で、こちら一度公開しても何回でも編集は可能ですので、定期的に更新を行うようにしてください。で、この内容の中に画像を入れたい場合は、このメディアを追加から、このように画像を選んでいただいて追加することもできます。はい。で、作成した投稿一覧は、この投稿から投稿一覧をクリックしますと、 このように過去に作成したものが見ることができます。でこの編集に行きますと先ほどの編集画面に進みます。また複製などもできますし、はい、このゴミ箱へ移動で削除することもできます。はい、今回のこの動画は以上になります。